最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年8月8日土曜日、今日のポッドキャストを始めます。皆さん、8月8日は何の日か知っていますか？ソロバンを弾くパチパチっていう音の語呂合わせからソロバンの日なんだそうです。昔ながらの計算道具ですけど、今のコンピューターや AI が複雑な計算をこなす、そのアルゴリズムの原点とも言えるかもしれませんね。どうすれば効率的に答えを導き出せるかっていう考え方は、今も昔もテクノロジーの基本なんだなって、なんだか感慨深くなっちゃいます。さて、今日はまずはお盆期間中の天気に関わる台風のニュースから、それから経済の話題として日銀の利上げと円相場の関係、そして四国新幹線の新しい動きについて見ていきます。後半の技術パートでは、 Google の AI 部門の大きな動きや、秋田にできる巨大データセンターの話、さらに AI コーディングツールの進化や、あの有名な開発者が立ち上げた新会社について深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはお天気のニュースから。来週はお盆休みに入る方も多いと思いますが、台風の動きがちょっと心配です。ヤフーニュースによると、台風15号が来週東日本や北日本に接近し、お盆期間中の交通に影響が出る恐れがあるとのことです。記事によると、大型の台風15号は日本の東の海上から関東や東北の太平洋側に近づく予想になっています。特に11日の火曜日以降、関東や東北、北海道の太平洋側を中心に雨の量が多くなったり、風が強まって荒れた天気になったりする可能性があるそうです。お盆の帰省や旅行を計画している方は、交通機関の乱れに注意が必要ですね。まだ進路予想には幅があるそうなので、最新の気象情報をこまめにチェックすることが大切です。そして実は台風はもう一つあります。大型で強い台風13号が今日7日の午後には沖縄奄美に最も接近しているとのこと。こちらは動きが遅くなる見込みで、影響が長引いて降水量が多くなるみたいです。特に線状降水帯が発生する可能性も指摘されています。線状降水帯というのは、同じ場所で次々と積乱雲が発生して大雨が降り続ける現象のことですね。土砂災害や川の増水など厳重な警戒が必要です。お盆の時期は普段行かない場所で過ごすことも多いと思います。いざという時のために避難場所の確認など、早めの備えをしておくと安心ですね。最新の情報をしっかり確認して、安全第一で行動しましょう。
続いては経済の話題です。日銀が利上げすれば円安は止まるなんて話をよく聞きますが、本当にそうなのでしょうか？ヤフーニュースに掲載された第一ライフ資産運用経済研究所のエコノミストによる分析が興味深いです。この記事の結論を先に言うと、日銀の利上げによって円安傾向が終わるのは難しいという見方です。その理由は主に2つ挙げられています。1つ目は、ドル円相場と日米の金利差の関係性が薄れてきていること。普通は日本の金利が上がれば円の魅力が高まって円高になると考えられますよね。でも2025年以降、日米の金利差は 1% ポイント以上も縮小したのに、円高にはなっていないそうです。つまり日本の金利が上がることだけが為替を動かす決定的な要因ではなくなっているということですね。2つ目の理由は、円相場は実はアメリカの10年金利の動きと強い相関があるということです。日本の金利よりもアメリカの金利の動きの方が円の価値に大きく影響を与えているという分析です。その証拠として韓国の例が挙げられています。韓国の政策金利、つまり中央銀行が設定する金利は 2.75% と、日本に比べてかなり高い水準なのに、韓国の通貨ウォンも安くなっているんです。もし日銀の金融緩和が円安の元凶なら、金融を引き締めている韓国の通貨は安くならないはずですよね。このことから、円もウォンもアメリカの金利の変動が大きな要因になっていると記事では結論付けています。もちろん日銀の利上げら円高の要因であることは間違いないけど、その影響力は限定的かもしれないということですね。
経済って本当にいろいろな要素が絡み合っていて単純じゃないんだなと改めて感じさせられる記事でした。
次は少し夢のあるニュースです。四国に新幹線が通るかもしれないという話が53年ぶりに大きく前進しました。こちらもヤフーニュースから。国土交通省が四国新幹線の整備を検討するための調査を行う事業者の募集を始めたそうです。四国新幹線はなんと1973年、今から53年も前に法律で将来的に建設すべき路線として基本計画路線に位置づけられていたんですが、そこから具体的な整備計画には進んでいなかったんです。それが今回国が初めて具体的な調査に乗り出すことになりました。調査ではどれくらいの人が利用するのかという輸送需要の推計や、駅をどこに作るか、どんなルートを通るかといったことを調べるそうです。同時に東九州新幹線についても調査が行われるとのこと。愛媛県の中村知事は、非常に重要なステップ、四国が一丸となって取り組みを加速させてまいりますとコメントしていて、地元の期待の高さがうかがえますね。53年越しのプロジェクトがようやく動き出すというのは本当にすごいことですよね。もし実現すれば四国へのアクセスが劇的に改善されて、ビジネスや観光がものすごく活性化しそうです。もちろん調査が始まったばかりで、実際に開業するまでにはまだまだ長い道のりがあると思いますが、四国に住んでいる方々にとっては本当に大きな一歩だと感じられるニュースではないでしょうか。さて、ここまでは社会や経済のニュースを中心にお届けしました。ここからは後半、ガラッと変わってテクノロジーの世界を深掘りしていきましょう。
まずはこちら、 IT 業界にとっては大きな衝撃が走ったニュースです。 Google の AI 部門を率いてきた伝説的なエンジニア、ジェフ・ディーン氏が退社し、スタートアップを立ち上げることが明らかになりました。ジェフ・ディーン氏といえば、1999年に30人目の社員として Google に入社して以来、検索エンジンから広告システム、さらには AI 向けの半導体開発まで、Google の主要な製品のほとんど全てに関わってきた、まさにレジェンドです。ある人によれば、彼は多くの意味で現代のディープラーニングを生み出したとまで言われています。ディープラーニングは今の AI 技術の根幹をなす技術ですね。そんな彼が同僚3人と共に Google を去り、ディスカバリーループという新しい会社を立ち上げるというのです。これはオープン AI やアンスロピックといったライバルとの AI 開発競争が激化する中で、Google にとっては非常に大きな人材流出となります。記事によると、この退社によって社内の士気が低下したり、今後トップクラスの AI 研究者を採用するのが難しくなるんじゃないかという懸念も出ているそうです。巨大企業を離れて身軽なスタートアップで新しい挑戦をするという流れはシリコンバレーではよくある話ですが、これほどの大物が動くとなると話は別ですね。 AI 開発の最前線でもっとスピード感を持って新しいものを生み出したいという思いがあるかもしれません。 Google にとっては大きな痛手ですが、彼がこれからどんな革新的なものを生み出してくれるのか、業界全体が注目しています。すごく楽しみですね。
続いては日本の AI 産業に立って非常に大きなニュースです。秋田市に日本最大級となる AI 向けのデータセンターが建設される計画が明らかになりました。この計画を進めているのはアメリカの AI 関連企業ビットグリッドと秋田市の IT 企業 S2 です。驚くべきはその規模で、整備費用はなんと2兆円規模になる見込みだそうです。ちょっと想像もつかない金額ですよね。建設候補地は秋田市北部の工業団地で、このデータセンターの大きな特徴は、電力を秋田県沖で進められている洋上風力発電で賄う計画だという点です。 AI の学習や運用には膨大な計算が必要で、そのためには大量の電力とサーバーを冷やすための冷却設備が不可欠です。だからこそクリーンで豊富な電力を使える場所が選ばれたんですね。この計画にはアラブ首長国連邦 UAE が投資する方向で協議が進んでいるそうです。
日本の安全性やこうした再生可能エネルギーを活用する点が評価されているとのこと。政府もデータセンターを地方の新しい産業の核と位置づけていて、秋田県は有望な地域の一つに選ばれていました。秋田県の鈴木知事も企業誘致案件ではかつてない規模と大きな期待を寄せています。このデータセンターが完成すれば、秋田が日本の AI 研究開発の拠点になる可能性もあります。地方創生の新しい形としても非常に注目されるプロジェクトになりそうですね。
次は AI を使ったプログラミングがもっと便利になるという話題です。 AI チャットボットクロードを開発しているアンソロピック社がコーディング支援ツールクロードコードのある機能を来週からデフォルトで有効にすると発表しました。その機能とは自動モード、オートモードです。これまでの AI コーディングツールでは、 AI がコードを書き換えたりファイルを作成したりする際に、安全のためにこの操作を実行していいですかといちいちユーザーに許可を求めていました。でもこの自動モードでは、その確認作業の多くを AI が肩代わりしてくれるんです。具体的には、 AI が実行しようとしているコマンドが元に戻せない破壊的なものでないか、あるいは意図しない範囲に影響を及ぼすものでないかを別の AI がチェックします。もし危険だと判断したら、その操作をブロックしてより安全な方法を試したり、どうしても必要な場合はユーザーに許可を求めたりします。この仕組みのおかげで、開発者は細かい確認作業から解放されて、よりスムーズに開発を進められるようになります。アンソロピック社の調査によると、この自動モードは人間が危険なコマンドを見抜く確率が 13.6% だったのに対し、 89% もの高い精度で検知できたそうです。さらに、ティームプランやエンタープライズプランのユーザーは、この自動モードを使うことでコードの変更提案、いわゆるプルリクエストの数が約 25% も増加したとのこと。生産性が劇的に向上するわけですね。 AI に作業を任せるのは少し怖い気もしますが、データを見ると AI の方が安全だという面白い結果です。もちろん最終的な責任は人間が持つべきですが、 AI を賢く信頼して使うことで、私たちの仕事の仕方も大きく変わっていきそうですね。
さて、本日最後のニュースです。先ほどのジェフ・ディーン氏のように、こちらも IT 業界の著名な開発者が新しい会社を立ち上げました。ブレイグラントやテラフォームといったツールで知られるハシコープの共同創業者ミッチェル・ハシモト氏が、新会社スーパーロジカルの設立を発表しました。ハシモト氏がまず取り組むと発表したのは、ターミナルマルチプレクサーの開発です。マルチプレクサというのは、エンジニアがよく使う黒い画面、ターミナルで、一つの画面を分割して複数の作業を同時に行えるようにするツールのことです。 TMX や GNU スクリーンといったツールが有名ですね。でも彼のビジョンは単なる便利なツールを作ることにとどまりません。スーパーロジカル社は、我々はあらゆる仕事に使えるマルチプレクサを開発していると宣言しています。その背景には、現代のソフトウェア開発が自分の手元の PC、会社のサーバー、クラウド上のサービスなど、いろいろな場所に分散して行われているという現実があります。橋本氏は、これらのバラバラな環境を統合し、シームレスにつなぐレイヤーを作ろうとしているんです。そして、その実現のための第一歩が、この新しいマルチプレクサだというわけです。将来的には、このマルチプレクサが開発者だけでなく、 AI エージェントやさまざまなツール、インフラ全体をつなぐ共通の基盤になるという壮大な構想を描いています。インフラ構築の在り方を大きく変えてきた彼だからこそ、説得力がありますよね。ミッチェル・ハシモト氏の新しい挑戦が、私たちの働き方をどう変えていくのか、こちらも目が離せません。
今日のポッドキャストはここまでです。お盆を直撃しそうな台風のニュースから、複雑な経済の話、そして AI や開発ツールの最前線まで、盛りだくさんでお届けしました。 Google のレジェンドの独立や、ミッチェル橋本さんの新会社設立など、
才能ある個人が新しい価値を生み出そうとする動きが活発で、未来が楽しみになるニュースが多かったですね。皆さんの感想もぜひ聞かせてくださいね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。素敵な週末をお過ごしください。バイバイ。